最後に簡単に我々は一体どういうものなのでしょうかという質問について考えて終わりたいと思います。まあ、今まで人間と主なる神との正しい関係に入ることを考えてまいりました。その際、誰が天国に属し、誰が天国に属さないかということに全てがかかっていると言えます。天国に入るための条件とは何でしょうか。イエス様はヨハネ伝3章の3節に、人は新しく生まれなければ神の国、すなわち天国に、天国を見ることはできません。ヨハネ伝3章の3節です。天の御国に入る条件とは、新しく生まれ変わることです。そして新しく生まれ変わることは、5節6節によると、聖霊の働きによるものだと書いてあります。6節、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。そして5節、人は御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと確証されています。すなわち、御霊の働きによって初めて人は自分の罪や主なる神に対する背きなどが分かるようになりますし、御霊の働きによって初めて人はイエス様の流された血潮の価値を体験的に知るようになりますし、また御霊の働きによって初めて人は自分の罪が許されていることと永遠の命を与えられていることを知ることができ、確信することができるのです。まあ、こういうふうに人は新しく作り変えられるようになります。まあ、今まで神に対して拒んでいたものが、主なる神を喜んで受け入れるものとなるのです。まあ、このようにして生き生きとした信仰を持つ者は、喜んで主の御心を行い、主の皆が崇められることが唯一の願いとなります。そして神の国はこのような人たちにおいて常駐されるのです。まあ、このようにして悔い改めた者は主のご性質を帯るようになり、義と平安と喜びを持つようになります。神の国に入る条件は新しく生まれ変わることです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様は、まあ、マタイ伝18章の3節に同じことを言われたのです。あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り、決して天の御国には入れません。決してない、非常に強い表現です。イエス様はこの言葉を、道徳的にも高い生活をした学者たちに、みんなから尊敬された人格者たちに言われたのです。あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り、決して天の御国には入れません。それを聞いた学者たちはどういう態度を取ったかと言いますと、結局あいつ殺しちゃいましょう、もうおしまいです、それで十分です。なぜならばイエス様ははっきり、あなた方のいわゆる立派な生活とは天国に入るために十分ではない、あなた方の素晴らしい聖書知識は役に立たない、あなた方の聖書知識は天国に入るための妨げになっています、それによって傲慢になってしまったからです。それは彼らをもちろん聞きたくなかったのです。ですから殺しましょうという結論を出したんです。心の貧しき者になりたくなかったからです。 神の国の約束は誰に当てはまるのでしょうか。心砕かれ本当に悔い改めた人こそその人です。イスラエルの一人の王様であるマナセについて聖書は次のように言っています。しかし悩みを身に受けた時、マナセはその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだった。彼は主なる神の前に大いにへりくだったから、大いに祝福されるようになったのです。ヨブについて御言葉は次のように言っています。ヨブは自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めた。それによって彼は前よりも祝福され用いられるようになったのです。ダビデは主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。まことに主は高く上がろうが低い者を帰り見てくださいますと。彼の子供であるソロモンは謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命ですと。まあ、謙遜になると命が与えられる、永遠の命に預かるようになるということです。主は預言者ミカを通して次のように語ったのです。主は何をあなたに求めおられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと。イサヤは、まあ、主の口として次のように予言したのです。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむとあります。そして、まあ、全てを知れたも主イエス様ははっきり次のように言われました。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですと。ヤコブも同じことを明かししたのです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。まあ、聖書の一番としていることは大体こういう文章の中で簡単にまとめられています。まことの神は高ぶる者みんな例外なく退けざるを得ませんけれども、へりくだる者に間違いなく恵みをお助けになるお方ですと。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものであるからです。私たちは砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持つ者なのでしょうか。へりくだる者にのみ恵みを与えられるようになります。私たちが必要としているものは決していわゆる倫理的道徳的な基準や宗教ではなく、イエス様との直接な交わりを持つことです。たとえあなたが非常に立派な人格者であったとしても、あなたはイエス様と出会い、イエス様を体験的に知ることによって新しい人生の出発をしなければならないと聖書ははっきり言ったのです。イエス様との生き生きとした交わりを持っていない人は誠に憐れむべき人であって、その人には一番大切なものは欠けています。イエス様は束縛されていたものを解放してくださり、 貪欲なものを心豊かなものに変えてくださり、自己主張をしてばかりいたものを謙遜のものに変えてくださるのです。あとはすでに新しい人生を出発なさったのでありましょうか。新しい永遠の命に至るべき改心して生まれ変わったなのでありましょうか。